2026年6月も間もなく終わろうとしておりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。最近の活動としてはですね、先月は東京へ行ってきました。所属しているですね、視覚障害を持つ医療従事者の会ユイマールのですね、通常総会というのがあったんです。このユイマールはですね、日本全国にいる目の不自由な医療従事者がですね、入ってる会なんですけども、やっぱり1年に1回集まるとね、すごくこう元気をもらうんですよ。もうそこにはね、当たり前のように目の不自由なお医者さんとか看護師さんとか理学療法士さんとか、いろんな職種の方がたくさんいてですね、なんかそれがすごくもう当たり前なんですけども、でもきっと皆さん普段の職場ではですね、目の不自由な医療従事者っていうのは、一つの病院に一人いれば珍しいぐらいだと思うので、きっと皆さん普段はね、ほんと一人で頑張ってることが多いと思うんですが、で年に一回こうやって仲間と集まってですね、いろんなことを話してエネルギーを充電してですね、また1年後までね、お互い頑張ろうとなんか言い合えるね、この機会が僕はすごく楽しみでですね、結構近年は毎年現地で参加するようにしています。それに行ってきて非常に楽しい時間を、過ごしました。あとですね、実は今年の3月からですね、展示ジャーナルというですね、雑誌にですね、エッセイを書いておりまして、これは僕が所属している公益社団法人ネクストビジョンという、視覚障害の支援をする団体の絡みで始めた連載なんですけども、今年は1年、続ける予定で、一応全12本書く予定で、今のところ3、4、5、6と4本が無事に終わったというところですけども、ね、でこれ展示ジャーナルを購読してる方は読める、あるいは図書館とかにも置いてあるそうなんで、そこでも読めると思うんですが、編集者さんに、話したら、このホームページでも原稿を紹介していいということでしたので、来月あたりちょっと今までの記事を紹介できたらなと思っております。それでは参りましょうか。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第39回、この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ということでですね、6月なんですけど、6月ね、頭にはですね、コンボ亭というですね、これは精神科のいろんな福祉をやっている団体のコンボというのがあるんですが、その関連のイベントでですね、コンボ亭というところにですね、これオンラインなんですけど、出させてもらってですね、いろんなお話をするという機会があって、これもすごく楽しかったですし、また2週目にはですね、広島でアカシア医会というのがあってですね、それにもちょっと参加してきました。アカシアというのは僕が卒業した中学高校の愛称なんですけど、その医会、医者の会ですね、つまりそのアカシアを卒業しててなおかつ今お医者さんの仕事をしてる人の集まりという、同窓会でもあり医師会でもあるのが謎ではないですけど、集まりに、たくわをしませんかということでお誘いいただいて行ってきてお話をしました。せっかくなんでね、自分がこう高校時代にね、体育祭で一生懸命作った矢倉の話、いつかこのラジオでも前しましたけども、その話をしたらやっぱりそこが一番反響が良くてですね、その後のお食事会でもですね、皆さんこう自分は体育祭ではね、自分も矢倉を作ったとか、自分はマスゲームで踊ってたとかですね、そんな話がたくさん飛び出してね、すごく懐かしい、幸せな時間を過ごすことができましたし、また昨年10月にね、広島県の眼科医会さんの主催のイベントに出させてもらったんですが、その時お世話になった眼科の先生も来てらっしゃってですね、ネクストビジョンには本当に今後も期待してるので頑張ってくださいって言われてですね、いやーありがたいなと思って、実はね、この6月にですね、ネクストビジョンはですね、新理事長が誕生してですね、三宅くんというですね、僕の大学時代の同級生なんですけど、三宅くんが理事長になりました。彼はね、本当に楽しいことが好きだし、本当に人柄が良くてね、いろんな人とつながりを持ってるから、きっとそれを活用してね、今後いろいろ楽しいことを企画してくれるんだと思うので、なんかね、少しでも僕もこう力になれたらいいなと思っていますので、ぜひ皆さんこうね、ネクストビジョンのこれからにもぜひご期待ください。 とまあね、そんなことを思ってる6月なんですが、ただね、そう先月やっぱりちょっとびっくりしたのは、名探偵コナンのアニメのねメインヒロインの毛利蘭ちゃんの声優さんの山崎若菜さんがですね、まあ、亡くなったというこうニュースでしたよね。まあ僕はちょうど僕が中3高1ぐらいの時に名探偵コナンの連載が始まってアニメも始まって、本当一番最初からずっと見てる世代なので、もちろんアニメの第1話からね、蘭ちゃんは山崎若菜さんであの声なんですよね。でまた僕は結構ね、山崎若菜さんに他のあのアニメでも結構好きなキャラクターがいて、例えば僕はあの先生のお時間というね、これはもともと4コマ漫画で、まあ、今でいうところの多様性ですかね個性的すぎる生徒たちと先生のドタバタコメディなんですけど、これがあのアニメにもなったんですけど、あのラジオドラマにもなっててですね、これが本当はちゃめちゃで面白かったんですが、これのね中に出てくるこう北川さんというキャラクターは山崎若菜さんが声優さんでしたね。またね、こうあの SF 名作少女漫画僕の地球を守って、これ僕大好きなんですけど僕の地球を守ってのラジオドラマ版でですね、あのココというキャラクター、そんなにあのメインキャラじゃないんですけど、主人公のシオンに恋をするね女の子でココっていうのがいるんですけど、あのこの声もね山崎若菜さんでですね、あの玉砕覚悟ですっていうね名台詞をあの山崎さんのねキュートな声で言っていたのがすごくね懐かしくてね、本当になんかいろんなね作品で楽しませてもらったなと思うんですよ。であの春にね、あのルナシーのドラマーの深夜さんが亡くなった時にも思ったんですけども、あのこうね深夜さんが亡くなってもうルナシーのメンバーはルナシーを続けていく、ね、山崎若菜さんが亡くなっても名探偵コナンという作品は今後も作られていくっていうのが、なんか少しねこう寂しい話でもあり、でもなんかきっと大事な大切なことなんだろうなっていうのもねすごく思うんですよね。なんかそんなことを考えてたらふと思い出したのはですね、それこそ中学高校時代にすごくハマってた漫画があってですね、これはデスペラードという音楽漫画で、まあ週刊少年マガジンに連載されていて、まあ、ちょうど自分もその頃ね音楽を始めたのですごくなんか興味があって読んでたんですが、まあ、ストーリーとしてはですね、主人公の椎名という高校生がですね、まあ、あるきっかけでギターを始めた、でもなかなかうまくいかないと、すると転校生のクロスという男がやってきてですね、そいつがすごくギターがうまいっていうのが分かって、まあ椎名はクロスにねいろいろ教えてもらいながらだんだん2人は相棒になっていって、まあ、文化祭のステージに一緒に出たりとかね、アルバイトで演奏したりとかやっていくうちにね、だんだんこう仲間も増えていって、こうついにはねバンドになって、それでついにねゴールドフィールズっていうねその地元では有名なライブハウスに出演できることになったんですよ。でメンバーはやったぜって言ってたんだけども、そしたら急にクロスがですね、いやちょっとゴールドフィールズは勘弁してくれと、俺はちょっと出れないからみんなでやってくれみたいな感じでなんか急にね身を引くんですよね。どういうことなんだろうと思って、まあ、椎名がいろいろクロスの過去を調べると、実はクロスにはこう中学時代にね一緒に音楽をやってた幸宏くんっていうね相棒がいてですね、で2人でねこう一緒に本当ギターをやってて、ただその幸宏くんはですね、まあ、トラブルに巻き込まれてですね体が不自由になって音楽ができない状態になっちゃったんですよ。今も病院にいるような状態で、でクロスはこの幸宏くんといつか一緒にゴールドフィールズに出ようぜ約束だっていう約束をしてたんですね。だからやっぱり自分だけが出るわけにはいかないと、そういう思いで出演を断っていたわけですよ。でもね、椎名はやっぱり一緒に出たいから、どうやってクロスを説得するかということで、でまあその一つライブハウスでね、別のライブハウスでこうライブをやってそこに見に来てくれってクロスを誘うんですね。で椎名はすごく練習して練習してもプレーを見せてクロスに見せるわけです。ただそれを見たクロスも、今日のプレー今までで一番良かったぜと、頑張ったんだなとちょっとまあうるっとするわけですね。でちょっと一曲歌わせてくれと、まあ、クロスもステージに上がって一曲弾き語りを始めるんですね。 ね、でこの時歌うのがですね、トッド・ラングレンの Can We Still Be Friends っていう曲で、これは実在する、まあ、トッド・ラングレン実在するので実在する曲なんですけど、この漫画ね、結構こういう風に本物の実在の曲を結構取り入れてるんですけど、We can't stop this game anymore, but can we still be friends? みたいな歌で、うん、あの、俺たちはもうこのゲームを続けられないけども、それでも友達でいられるのかみたいな投げかけの曲なんですよね。うん、まあ、つまりクロスの思いを乗せてるわけです、そこにね。うん、で、歌い終わったクロスは、シーナ、お前の気持ちは嬉しいけど、やっぱり俺は出るわけにはいかんみたいなことを言いかけるんですけど、さあ今度は、シーナが演奏を始めてですねまあこれお客様どんな気持ちで見てるのか分かんないですけど、今度はまたシーナはですね、トッド・ラングレンのですね、A Dream Goes On Forever という曲を演奏するんです。これ結構有名ですけど、 A million of soldiers fade away, A dream goes on forever みたいな歌なんですが、ね、こう無数の戦士たちが消えていくけども夢は永遠に続くんだみたいな曲を、でこれは実は、こう、シーナとユキヒロくんが大好きだった曲で、うん、あ、なんでシーナはこの曲を知ってんだって、そこでハッとするわけですね。これはつまりユキヒロくんがシーナにこの曲を託して、クロスに演奏してやってくれと託したわけですね。うん、その思いがシーナを通じてクロスに伝わって、で、クロスはそこで涙を流してね、すごいクールなキャラなんですけど、ここで次に涙を流してですね、わかったぜと。前に進んでもいいんだなと、俺は前に進んでもいいんだなと言って、まあ、ゴールドフィールズに出演することを決めるっていうまあシーンなんですね。うん、でここ最終回じゃないですよ、もっと続くんですけども、なんかこのシーンのこなしをね、今回ちょっとそのシーン、あの深夜さんのこととか山崎若菜さんのことを考えた時にちょっと思い出したんですよね。うん、こうね、ね、深夜さんはもうルナシーは続けられないけど残りのメンバーで続けていく、ね、山崎若菜さんはもうコナンに出られないけども、それでも仲間はやっぱりこうコナンのアニメを作り続けていく、うん、なんかね、こう自分もこの年齢になってくると、もちろんね、仲間とか周りとかにいろんなことがやっぱりあるし、自分自身にもいろんなことがあり得るし、だからなんかね、こう仲間が一緒にもう歩けなくなった時、一緒に立ち止まるのも一つの友情かもしれないけども、自分はちゃんと前に進むっていうのはやっぱり大事なんだろうなと。逆にやっぱりその自分がもう歩けなくなった、一緒に歩けなくなった時に一緒に立ち止まってほしい気持ちもあるけど、いや、ちゃんと前に進んでくれってこう言える友情ってやっぱり大事かなと思うんですね。そういう思える仲間がいるっていうのはやっぱり、うん、幸せなことなんだろうなと思うんですよね。うん、ね、本当だから自分がね、どっちの立場になるか、それは人生わからないので、自分が立ち止まる側になるのかもしれないし、自分がこう歩き続ける側になるのか、それはわからんけどもね。なんかね、放課後のチャイムが鳴ってますけどもね、でもなんか、うん、なんかそんなことを思いました。だからね、本当ユイマールもネクストビジョンも本当いつまでもね、元気に続けていけたらいいなと思ってますし、仮になんかね、自分が続けられない状態になっても、みんなにはこう続けていってほしいなっていうふうなことをね、思ったりしております。うん、はい、ということでですね、来月7月はですね、このユイマールとですね、 JRPS 日本網膜色素変性症協会、この JRPS のですね、ジョイントといいますかね、こう共同イベントみたいな、合同イベントみたいなのがね、東京で行われるので、またこれにもちょっと行ってきて、そこでちょっとお話をしようかなと思っているので、ね、まあ、今後もそんな感じでですね、ユイマールもあるいはネクストビジョンもいろいろ活動をしていきますので、まあ、皆さんぜひね、見かける機会があったらですね、あ、こんなことやってる人もいるんだなとね、思ってもらえたら嬉しいです。はい、そして今ちょっと声が枯れておりますけどもですね、はい、ちゃんと趣味の音楽も最近またちゃんとやっておりますね、いろいろ録音をしていてですね、まあ、いずれこの素材を使ってですね、ちゃんと作品として作ることができたら、またこのホームページでね、ご紹介しようと思っておりますので、はい、まあ、いろんなことをやりながら、これからも生きていきたいなと思っております。それでは本当ね、これからどんどん暑くなっていきますので、皆さん熱中症に気をつけてください。 マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第39回。この番組はただの趣味でお送りいたしました。またお会いしましょう。バイバイ。